お久しぶりでーす。
どうもー。ポケチュー。
ペロの
オペデミーショー。
イエーイ。
ということで。
テンションだけは高く。まあ、そうそう、
直前までこんなテンションじゃ全然なかったん
ですよ、ね。全然全然もう、は
い。ということで、今年から毎月やりますと言いながら、5月空いてしまいまし
て
ね。
うん、なんとなくぼーっとしてたら。5月が、まあ、
そう、5月終わっちゃって、
ね。子育てしたりとか、いろいろ忙しかったから。
あ、そうね。
そう。
子育てね。
子育て、もう、あっという間に出産して子育て。
もう、噛んでしゃあないという。
噛んで、噛まれて、もう、耳を吸われる、チュッチュッチュッチュ
ッ
みたいな。
ね。AK、子猫ちゃんですけどね。
そうです、そうそうそう。ノームチョムスキーから名前を取ってムーちゃん。もうこじれすぎて、いろんなことが
ムーしか残ってない。
チョモランマ、チョムスキー、うん、チョムちゃん、ムーちゃんにな
る。ムーちゃん割と妥当なところに。
妥当な、でもあのカタカナのムーだから、雑誌のムーのム
ー。あっちね。
そう、
はいはいはい。まあ猫はね、
そう、
不思議な存在ですけどね。
そう、なんかね、うん、やっぱり女一人、猫一匹、魔女の宅急便必要みたいな。
あ、そう、あのさ、いや、ちょ、今日一応な話すテーマあるんですけど、うんうん、一応ね、その前にちょっと一個だけ最近見たよ、ここへん、どうしても気になってしまった
魔女の宅急便みたいなやつでしょ。一日だけ魔女になれるみたいな。どこが作ってんだっけ。
いや、あれはあの人やアリエッティのさ、
あ、そうだわそうだわ、
人がジブリから抜けて独立で作ってんけど、あれどこまで わざとなんかなっていうぐらい、相変わらずジブリオマージュが多そうな映画やなと思って。あれ
オマージュっていうかジブリでしょ、あれも。
で、あれさ、魔女宅入ってるし、ラピュタみたいなのもあったし、うんうん、何やったらちょっとあの水っぽいやつが追いかけてくると思
って、ポニョ。
どんだけ好きなのか、逆にあえてそっからの逸脱をこう語るのか分からへんねんけど。
ジェネリックじゃない。
なるほど、セカンドオピニオン的な。
そうそうそう、半券切れたやつを真似してくって
る。俺あんなに予告編で見る気は失せた映画は、
逆に見たいってなった私は。
マジで、
うん、もうどこがどうなってるのかちゃんと確認しないことにはもう気が済まないってなっちゃって、あれ見て。
いや、なんかさ、あの監督だから、マーニーはまあまあオリジナルを感じたけど、最初のアリエッティがまずかなりのジブリオマージュやったやんか。
そうだね。
で、あれは俺はなんかこうわざとやと思ってん、
うん、
そのこういうのが見たいやろっていうのをやった上で自分のやつをやります、俺はここが違うっていうためのものやと思ってたんやけど、うんうん、この3作目にしてこの感じ。
いや、だから独立したから自信がないからああなったっていう読み方もできるけど。
まあできるよな。いや、魔女はほうきに乗ってるのはそりゃそうやけど、
そうそう、
ただあんな乗り方したのは魔女の宅急便が初めてでしょ、ほとんど
だね。
うん、
いやー、まあ楽しみですよ、ある意味。
いやー、ということで、まあまあそういう前置きはあれだけど、
さておき今日は、
今日はあのね、まあ今年も活況なね、
うん、
活況かどうか分かんない、これはちょっとこっから喋りますけど、
うん、
今年も大量に出てます、アメコミを中心としたヒーロー、スーパーヒーロー映画。
そうね、まあ毎年だって少なくとも3本以上は公開されて、
されてるし、うん、まあちょっとマーブルシネマティックユニバースが次のフェーズに移りつつあるタイミング
で、今度 DC がワンダーウーマンやって、うん、こっからジャスティスリーグを、でワンダーウーマン評判がいいんだよね、結構。
前評判は良
かった。前評判はアメリカ興行収入すごい良かったみたいだから、うん、まだ公開されてないからちょっと何とも言えないけど、
もう台湾は公開されてるみたいけど、
ね、日本が一番最後だからね。
そうで、まあ一応まあ今年かかったやつ中心に喋ろうと思うんやけど、最初はなんかベスト10とかやるみたいな感じで打ち合わせを軽く、
うん、
メッセンジャーでやってんけど、ベスト10ちょっとハードル高い
でしょ。高い、そんな私詳しくないし、もともと見てるけどアメコミ自体には詳しくないし、
そう、俺もアメコミ を読んでないんで、うん、その読んだら楽しめるやろなみたいな要素ってもう最近結構入ってきてるんやけど、 その辺触れれへんからさ。
そうなの。
だからまあちょっとざっくりとした、うん、アメコミ映画について喋ろうかなと。
そうだね、ざっくりね。アメリカと、まあ、その私は、まあ、先に言っちゃうけど鋼鉄ジークが良かったから その話をしたいから。
そっから行く。
そうだ、ね、
じゃこれはまあちょっとアメコミとは関係ないんですけど、これはむしろどっちかというと日本のヒーロー。
そう、日本の長い号のアニメ、うん、私は現役じゃないか分かんないんだけど、うん、アニメ自体は
60年代
70年代だよね。それを見て育った監督がそれにオマージュを捧げて、アメリカの、スーパーヒーローものがイタリアでものすごくやっぱり入ってると、お客さん、はいはいはい、でも自分の国でやっぱりそういう映画を作りたいっていうふうに思って作った映画、
うんうん、まあこのスーパーヒーロー映画ので喋ろうぜって言った時にペロちゃんこれ見といてって言われてきたんで、うん、僕も見てきましたですけどね。でもやっぱ
どうだった？
ね、まず最初にちょっと見る前にちょっとだけ思ってたのが、うん、去年のさマジカルガールだったやん。
あ、
でもあれはいわゆる90年代 のセーラームーン以降の魔法少女ものに影響を受けたというか、あれをちょっと独自の解釈を入れて、うん、まあちょっと結構なんやろ、美少女キャラがあのまま大人になったら、うん、みたいなことやったやん。でヨーロッパの映画やし、ジーグはイタリアや、
イタリアだ、イタリア、
イタリアで、でマジカルガールがスペインかなんかやん、確か、うん、でなんかそれ的な何かなんかなと思ったら、うん、もっと割とストレートに、
ストレートな本当にちゃんとしたヒーローものを作りますって言って作って、だからヨーロッパだからちょっとひねくれてるのかなとか、うん、アート系なのかなとか、
うん、
って思ったらそうじゃなくて、うん、そうでもその底辺に監督が映画好きっていうことで、うん、フィルムノワールと、うん、あとたけし映画の映画影響と、はいはいはい、そういうのすごい感じて、映画としてまず面白い、
うん、
でスーパーヒーローものとしてアメリカじゃ多分できないアプローチをやってて、 ね、それが逆に新しくて、うん、今アメリカのアニメじゃない、映画のやつって全部もう表現が頭打ちだから、もうなんか全部作品は違っても敵は同じみたいな感じになっちゃってるから、
うん、ね、ちょっとした違いでしか楽しめへん。
そうだからもう本当誰の武器が違うとかそういう部分でしか楽しめなかった、そのキャラクターでしか楽しめないけど、うん、これは本当に純粋に最初からなんかも何かも分かんないじゃん、うん、マニアックだし。
そうだからなんかマジカルガールっぽいかなと思ったけど、やっぱ違うかったなって思ってんけど、でもやっぱ共通してる部分っていうのは、うん、そのやっぱヨーロッパ映画やなっていうところがちょっと感じて、
ある
そのハリウッド映画みたいにこう飲み込みやすくない展開の仕方とか、
う
ん、時間の使い方がこう起承転結とか序破急とかとちょっと外れてるっていうか、うん、リズム感が変やねんね、やっぱり。でそれがなんか新鮮やったし、
そう私はね結構今年ナンバーワンぐらいに好きだった。
あ、マジで、
うん、
あそうなんや、
うん、あ物語の構成がすごい上手。
うん、まあね。
なんかヒロインの女の子が出てきて、でもその子がちょっと頭がおかしくて、うん、いろんな人生でいろんなことがあったからレイプとか、
うん、
そのためにそれを忘れるために鋼鉄ジークがすごい好きで、
そう
で主人公のことを鋼鉄ジークって、まあ主人公はスーパーパワーの持ち主だから、
そうそう、
あなたジークなのって言って、それで彼女は彼のことを、彼はもう小悪党だったのを洗脳してヒーローにしていくっていう、でその部分とかはちょっとレオンを思ったりとか、
はい、
で本当にこれはいい映画だなってそれで思ったんだよね、
う
ん、で敵の仕上がりも最高、
敵めっちゃ良かったね、あいつ
イケメンなのよすごい、とにかく、
いやちょっとあいつはあのキャラ好き設定はちょっと
斬新よ、もう
あれが良すぎてむしろジークがなんか薄れるぐらいあいつの
最高最高、キレッキレで、だから本当に
常に手を消毒してるし、
そう綺麗好き で、うん、昔オーディション番組かなんかでいいとこまで行って
そう
それが自慢で、それ以降ギャングのボスなのにユーチューバーになってるっていう、もう切ない存在。
でもなんかテーマとしてはクロニクルがすごい近いなと思ってるな。
あれクロニクルってどれだっけ。
要はさ すごい俺が納得度、ああいうタイプの映画で一番納得度高いのは、いきなりスーパーパワーゲットしたら、うん、それは悪のために
使うやんって感じや。あ、クロニクル分かった分かった、そうそうそう、あの ATM マシンを取ったりとか、取ったりとか。
もう でもそれが結局あのジークが良かったのがさ、それがさ結構ストリートの伝説になって、
うん、
ボブ・マーリーの落書きやったとこにオーバーペイントでグラフィティで、
そう、
え、なんていうっけ、なんかミスター犯罪者みたいな呼ばれ方されててさ、あれのグラフィティがボムられてるとか、うん、なんかああいうのさりげないとこが結構うまいなと思ったけど、
なんか去年か一昨年ぐらいにああいうイタリアの団地が本当にスラムになってて、
うん、
でギャングの温床になってるっていう、うん、映画があるんだけど、
うん、
それは本当にすごいリアルに多分現地の人とやってるっぽくて、
うん、
それを見てるから、その団地が舞台だから、うん、その団地のスラムの感じがすごいリアルで、そうそうそう、よくできてて、
あ、よくできてる。
本当はねもっとねこう見てるけど、多分まあヒーローものだしあれぐらい分かりやすい方がっていうところだと思う、う
ん、いや、しかもなんかやっぱ語られてないところでその辺のやっぱすさんでる感とかはやっぱ出ててさ、
そう、
だからそのあのヒロインの女の子がさ、親父のことをさ、なんだっけ、総統かなんか呼ぶやん、
そうそう、
その鋼鉄ジーグ内のまあ言ったらこう逆らえへん存在みたいなのに親父を置いてて、
うんうん、
結局あの親父にちょっといたずらとかされてるやん、
そうそうそうそう、
だからそのなんていうの、自分を閉じ込めるものとして、
うん、
それを自分なんかアニメのフィクションに
置き換えて、
置き換えて現実を
正気を保ってるっていう状態だから、う
ん、でも直接的には何がされたとかは語られへんねんけど、うん、やっぱり それってかなり末端のさあれやし、しかもなんかあの俺がやっぱヨーロッパ映画ってっていうか映画っておもろいなと思ったのがさ、うん、あの親父がさ、その後にジークになるやつをさ相棒にしてあることをしに行く時に、うんうん、うんこのアップになる、
うんうん、
なんか犬がしたうんこをじーって見て、うん、うんこが5秒ぐらい映るねんけど、うん、それ見てちょっとお前ちょっとついてこいみたいな、うん、あの感じとかが割と俺ちょっとたまらん感じっていうか、うんうん、なんかあ、まあそんなもんやなみたいな、
そう、
うん、
なんかすごい日常的描き方が、
うんうん、
ギャングとか、うん、マウス、スーパーパワーとか出てくるんだけど、うん、でも他はすごい日常的で、うん、主人公がもう本当になんか人生のやる気がなくて、うん、もう AV とヨーグルトしか食べてないみたいな、
プリン
しか食べてないっていう状態で、うん、でなんかそれを見てる時にでもまあこんなもんだよなみたいな、そ
ういやほんまこいつ終わってんなって感じ
だもんな、そうもう AV しか落ちてないっていう、
もうほんまにイケてない感じの、
そう、
でもあのそいつがこうスーパーパー、自分のスーパーパーに気づくまでの流れがものすごい自然で、
いいよ、うまいよ、
うまいなと思って、うん、しかもなんかああなっちゃうと俺プリンっていうのもちょっと意味感じちゃってさ、
うん、
結局だからすげえスーパーパーを持って怪力なんやけど、うん、まあ、普通にあんな繊細な食い物も食えるっていうぐらいコントロールできるっていうさだからすげえなんかあのことなんかこうそういうことに及ぶけど、うん、なんか潰してしまいそうなぐらいの力本来持ってんねんけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
でも全然繊細っていうか、うん、あの辺の振りなんかなみたいな、
本人のまあ繊細さがねやっぱり、うん、
まあ、
感じられるし、
まあ、にしてもさ、なんかあのカーに捨てられたさ、
うん、
核廃棄物でさ、
うん、
パワー得るってどんだけ日本オマージュやねんって感じじゃ
ない、うん、っていうかあの川魚とかどうなってんのって話だけどね、そう、
ゴジラ出てくるやろあれあの条件やったら、
うん、もっと すごい魚とか住んどるわって感じだよね、
そうそうそう、
あの川、
いやなんかやっぱりあのちょなんか究極の決めん時とかにちょっと外すセンスとかって、うん、やっぱりあのマーブルもう最近やるけど、マーブルのマーベルの外し方って決めた直後にちょっとしたギャグ入れて外すみたいなんやけど、ああいうもうほんまにドストライクにかっこよく見せてるとこでちょっと外す感じが好きやな、
ね、なんかまあ決めがスパンと決まんないみたいな、
そうそうそうそう、
ヘヘヘみたいな、
そうでも 画角とかあと演技とかは超マジやねん。
そうリアルすごい。だからなんて言うんだろう、こう言っちゃなんだけど、クリストファー・ノーラン路線というか、もっとそれのもっとヨーロッパ寄りの、だから私はたけし映画っぽいなと思って見てたんだけど、
う
ん、
だ決めんとこで全部ちょっと笑ってまうねんな。そうちょっと笑ってまうねんけどグッとくるみたいな。たけ
しも、ね、真面目にやるのは恥ずかしいから、うん、なんかもうてへーみたいな感じでやるけど、アウトレイジはちょっと違うけど、
あのあなた何者のみたいなこと言われた時にさ、あの何やったっけ、芝何やったっけ、
あ
の
あ何だっけ、
アニメのキャラを名乗るとことか、うん、いやかっこええシーンやねんけど、
まさかのそっちか、
そうそうそう、
虎鉄ジークって言えばいい、
そうそうそうそう、
芝ヒロかなんかじゃない、
そうそうそうそう、
ヒロシか、
ヒロシかなんかで言って、
そう、うん、ヒーってなるよね、う
ん、まあなんかあの要はヒーロー前日誕やから、あれ
そうあれでも続き作んないでほしい気持ち半分、
いやそういう意味で黒に来るとすげえ似てると思ったから、すげえ普通の何でもないしょうもない人間がちゃんと自分の自己犠牲とか社会正義みたいな、いわゆるヒーローがベースで持ってるものに気づいてなっていくっていうお話は基本的に上がるし、
うんうん、
まああれは別に続編とかなくてあれでもう完璧やと思うけど、
そうだね、黒に来るも良かったね、うん、思い出したわ、う
ん、あれとかもラストシーンとか最高やん、だって
もうちょっと霞の彼方だけどねラストシーン
いやだから一番あの中でこうあんまり真面目じゃなかったっていうか、しかも能力もそんなに高くなかったやつだけが残るのが最後、うんうん、で最後なんかあの雪山みたいなところで、
うん、
景色あの自分にカメラ向けて、
あ
でそっからまあスーパーマンみたいな感じになっていくような感じで飛び立って終わんねんけど、うんうん、そうあれはなんか直前のあのいわゆるパワーに溺れたやつがアキラみたいになっていくのがこう印象深いけど、実は最後に残ったやつはあれ多分スーパーマンの、スーパーマンはまあ宇宙人やけどさ、
うん、
まあ、
まあそういうね、ベインディハンしか見てないからね、かわいいかわいいってベインディハン大好きっていうのでしか見てないっていう、う
ん、なるほどね、
うん、それで忘れてんだわ、
うん、まあまあでもまあまああれはまあ面白かった、
うん、ローガンも良かったよね、
ローガンね、
ゴリゴリの西部劇でね、
もうまああれはヒュージャックマンがラストってことであれをあのストーリーをチョイスしたのやと思うねんけど、うん、あ X-Men 終わったやん
ねえもうなんかもうちょっとカンニングして歌丸さんのやつ聞いてきてるけど、うん、もう物語の整合性をどうとかはあんまり今までのやつと関係なくやってるっていう、うん、
まあそうやろな、うん、一応
出ないとあの話は成り立たないっていう
風に、うん、しまあ結局だから最初の3本取ってその後にビフォーでファーストクラスからの3本でこれで一応時系列は6本で1個つながってるんやけど、うん、その新しい本の3本の2か3がフューチャー&パストでさ、
うんうん、
超未来出ちゃってて、
うんうんうん、
だからまああれの多分後やと思うねんけど、あの追い方はプロフェッサー X たち
の、でも年代が合わないって言ってたかな、2029
年とかかな、うん、今回の
そうそうって言ってた気がするんだけどな、
でも単純にねもうあのそれはそれとして一本の映画でとして、
うん、
まず質感がめちゃくちゃいいし、
いい
であれ R15 指定かなんかなってるから、うんうん、何の遠慮もないやん、
うん、
だからすごいあのしょうもないセリフとかも少ないし、
そう
割と絵と演技で見せるっていう、
う
ん、
そう
もうほとんどだからスーパーヒーローものを見たっていうよりかなり硬派なめっちゃうまくいったジャック・リーチャーやなって思った
。ああそうね、今度やるね、
ストーリーラインがちょっと似てるやん、うんうん、あの娘っていうんで、
うんうん、
前の去年のジャック・リーチャーの俺らが言ってるこれじゃないかみたいなのがローガンでうまくいってた。
ねえそうだね、うん、確かに。
だってローガンのキャラクターってまああのウルヴァリンも3部作あるからさ、うん、もうローガンのあのキャラっていうか性格はもう全員知ってるやんか。
もう世界的に知られた。
全くそのなんていうのキャラクターが崩れてない上にあの性格のままジジイになってより頑固になってて、
そうい
ろんなもうほんまにめんどくさいもんには絶対タッチせえへんっていうのが徹底してるから、
う
ん、 やつがなんか急に現れた娘っぽいのに、もうほんまにもう最小限にしか絡まへん、
う
ん、から
ベタベタしないの変に。そう
だから一番最後で、
うん、泣けんのよ。
グッときたね、あれは。
ただね、ちょっとあの女の子が途中で今まで喋らなかったの急に喋るシーンでやたらベラベラ喋るのだけ本当に残念だったわけ、
う
ん、いやそれはさみたいな。
俺はあれはもう好意的に解釈したけど、プロフェッサー X がテレパシーで英語教えてたっていう解釈にしてんけど、
あんなもう6時
じそうそうそう。いやなんか俺さ、あのさっきも言ったけど、マーベルのコミックス読んでないねんけど、あのあれやねん、マーベル VS カプコンっていうゲームをやったことがあって、でそしたらさ、もうあれマーベルのコミックスのキャラから全部引っ張ってくんねんけど、うんうんうん、見たことないヒーロー、まだ映画化されてないヒーローがめっちゃ選択できんねんとか、
うんうん、
その中に X23 っていんねん、
うん、
X23 っていうのが、うんうん、でそれはもう完全に女版のウルヴァリンで、うんうん、ウルヴァリンよりめちゃくちゃ動きが速いっていうキャラやねんか、で爪2本でっていうのがやねんけど、まあ、ちなみにそのゲーム内ではめちゃくちゃ使いやすいし強いねんけど、
うんうんうん、
そのキャラ
が。
だからこれはまあ娘なんやろうなって、
うんうん、
そうしながらプレイしててんけど、うん、まあ、だから出てきた時にで23でしかも24も出てきて、うん、あ、なるほどこういうのが あんねんやっていうのは分かった。
だからまあ、 あのガンダムでいう強化人間だよね。
そうそうそう、まあああいう設定はね、ドラゴンボールにも人造人間とか
あるし、うん、もうみんなやっぱ大好きだよね、うん、やっぱり。
でもそう思った上で、だから
ジェネリックね、
だから俺どっちかっていうと、だからちょっとだけネタバレるけどさ、うん、あ、うん、いいんかな、まあ、ちょっと
今大丈夫、誰も聞いてないから。
あ、そうか俺だからプロフェッサー X の殺され方が、
うん、
ある原作にがこの流れなんかどうか僕知らへんねんけど、うん、すごい皮肉でいいなって思って。
どうやって死んだっけ。
つまり24に殺されんねんけど、
うんうん、あ、そうだ、
24っていうのはさ、だからプロフェッサー X って結局さ、人間とミュータントの共生を目指してさ、
うんうんうん、
そのミュータントの能力をちゃんと自分の理性で保った上で使えるようにすることで人間と共存をしようっていう、あの 学園を作った人がさ、うんうん、結局その後ほとんどミュータントが滅びてしまって、滅びたやり方もすげえ汚いなと思って、うんうん、いいなと思ってんけど、要するにあの飲み物とかにさ、うんうん、あのトウモロコシやと思うね、あのストーリーの中では、うんうん、あのトウモロコシにそういうの
なんてい
う
の、入れて遺伝子操作でね、
そうで、なんかあの糖分みたいな形で入れることでどんどんミュータントの能力を消していくみたいな会社が同時に、
うん、ミュータントを作って、
そう、能力だけをこう細胞レベルで採取してて、うん、軍事兵器に転用したっていう、
うん、
結局だから人間がミュータントを抑え込んで、しかもうまいことコントロールした果ての人造ミュータントに殺されるっていう、うん、
皮肉、
そう、すごい悲しいと思ってあれ、
うん、私はまあ、 あのその遺伝子組み換え、
うん、
トウモロコシのとこで、うん、ああ本当私遺伝子組み換え食品にあんまりいいと思ってないから、
はいはいはい、
医者独裁になってるから、うん、まさにその話も出てくるし、あ、この人は本当結構ちゃんと考えて脚本をすごい大人に見せるためにリアリティラインがすごいしっかりしてるというか、で、うん、さっき言ってたさ、車をどんどん乗り換えていくじゃん、西部劇でも馬をどんどん乗り換えていくみたいのと一緒で、それをやってる気持ちよさとかで、最初は高級車からどんどん落ちて
そう、まあ、途中シェーンも似てるっていうシーンすら入るから、あれちょっとやりすぎちゃうかと思ったけど、
でも、まあ、
まあまあまあ
まあまあ、でも多分意味がわからない人もいると思うから、僕は西部劇をやってんですよ、そうそう、ね、っていうことだと思うんだよね、うん、やっぱり。
いやだからあれがラストのセリフに絡んでくるところとかは、まあでもやりたいことは分かったよ、
うん、俺
も。
だから女の子が全然喋んないで最後にあれだけ言って惜しかったよねだから最高だったのに。
まあ、西部劇っていうのはさ、こうアメリカの良心っていうかアメリカの魂みたいなものをさ、うん、映画に込めてるから。
あとでも一回殺した者は永遠にその罪から逃れられないっていう部分をやっぱ背負ってるわけじゃん。
そうそうそう、
今あの女の子めっちゃ殺しまくってるけど、
殺しまくってるけど、あの女の子のあの感じよかった
わ、よかった、
発狂した猫みたいなさ、
ね、本当 うち子猫いるからもう本当なんかうちの猫かなって思うぐらいの感じだった。あれ？あれで思い出した。ガーディアンズは。
ガーディアンズは
今その発狂した猫みたいなのでうちの猫みたい、はいはい、でうちの猫みたいグルート。
あ
もううちの猫がグルートにかぶりまくっててあれぐらいの小ささだから
グルート可愛かった。
グルートがあの最初のシーンが最高。
いや最初のシーン最高。
あんな贅沢な作り。
そうやね。いやもう最高最高。もうほんまタイトル出るまでほんまに完璧やと思った。
すごいと思う。もう後がクソでもどうでもいいっていう、いや思った思った、もう最初の絵力
すごいよな。あのあれはすごい本当に。
まあ誰も聞いてないと思うからネタバレするけど、最初のシーンは戦いから始まるんだけど、なんかバウンティーハンターみたいなことをガーディアンズ・ギャラクシーのあのチームでやってるんだけど、でも戦いのシーンを見せるんじゃなくてグルートが踊ってるシーンの後ろで戦ってるのを見せるっていう。
グルートが前作力使い果たしてめっちゃちっちゃくなって、
そうそう
10センチぐらいになってて、で子供みたいな、
そう
で そうだからめっちゃちっちゃいから、でそいつものあのなんか音楽をかけんねんな。
そう音楽をかけるかけないみたいなやり取りがあって、うん、でも敵がバーンって来て、でああもうやらなきゃみたいな、音楽は音楽なんかどうでもいいってグルートがポチってやって踊り出して戦いが後ろで広がる。うもう一回見たくなってきて、
あれだからそうグルートにしかピントが合ってない
んだ。そう
ものすごい強そうなやつ着てんねんけど、ほとんど映らへんねん
な。見せてよみたいな気持ちと、でもこんなことしちゃうなんてって、うん、だからまあこれが多分その今ハリウッドの最新のやり方だなって思う。
いやあれはほんまアメリカ人の。
でその曲がやっぱりあのジークだと思うんだけど、うん、でもねこれ見せられたらやっぱハリウッド最高。
いやもう俺はもう俺はだからやっぱり相変わらずガーディアンズかなりほんまに1位級に好きで、今年のも
いやだから監督が一緒じゃん、引き続きトロマ映画でずっとやってた人で、でこういうもの、しかもその今回はまあすっごい物語分かりやすいけど、親子の物語でもなんて言うんだろう、まあスターウォーズっぽい話なんだけど、
いや俺だから俺ガーディアンズの今回のやつ見た時にまず最初にこれはスターウォーズキラーやなって思
って、そうスターウォーズのその先だからね、もう
そうしスターウォーズこれに至るまでに何本かけてんねんっていうのをたった2本で、
そう
たった2本でやっちゃったっていう、
そうしかも答えはもうその先で、
うん、
全然ああいうちまちました話にならずに、そう
しかもあいつ
ヨンドゥ、
ヨンドゥがかっこよすぎる。
今回さ頭のチャキンって変えたとこもさそれもよくてさモヒカンがでっかくなるみたいな。
てかあのヨンドゥのあの能力マーベルキャラの中で一番好きかも。
わかる
口笛で
みたいな、
そうそうそうめっちゃかっこいいやんあれ、
うん、
でしかもさヨンドゥってワンではさもう完全に
悪役で
ダメな、うん、しかもダメなキャラっていうかさ、うん、もうこいつ嫌いってなるキャラに、うん、あれやらす、しかも生みの親より育ての親っていうのは完全乗っかっててさ、
そ
うますぎるやろこれと思って、
そうあの前作のあのなんていうのクリス・プラットをからかってる感じの決着をすっごい綺麗につけてくれるみたいな、
素晴らしかったよね。
でお父さんがね、うん、あのなんだっけエスケープフロム LA の人なんだっけ名前忘れちゃったそう、舞台
カートラッセル、
カートラッセル、そうそうそうそう、もう
俺エスケープ好きやから
カートラッセル、
しかもさちゃんともうああなるほどっていうさ、あの要はまあ多分今後スターウォーズがそうなっていくであろう世代間というか2世代にわたるバトルみたいなのも、うんうん、バッチリ出てんのがさ、あの要はあれってワンピースっぽいねんけどさ、
うん、
そのヨンドゥがもともといた軍団
を
仕切ってんのがスタローン、
うんうんうん、まさかのスタローンが出てきたって思ったもんあれ。
でもそんなにスペシャルに使ってないし、しかもどっちかっていうと スタローンもただのキャラの一個で、むしろスタローンの仲間のあいつら、
うん、
めっちゃ魅力、何こいつみたいな、なんか全身宝石みたいなやつとかいるやん、そう強そうみたいな、
なんかマッドマックスみたいになってんだよね
しかもあいつらが最後にさヨンドゥのとこにさ来た時にあんなにスケールでかい話やのに こんなにグッとくるぐらい伝わりやすいって、うん、ほんまにのもう最高にうまいや、うん、うまいっていうかすごいとしか言えへん。
男泣きってやつだよね、うん、男は漢字の勘みたいなやつね。
そう、まあ昔からその宇宙船っていうぐらいやからさ、あの宇宙船ってのはやっぱ船に例えられるから、うん、やっぱあの海賊物的なもので、うんうん、やっぱそれって西部劇のあの馬でドタドタ土煙とまた違うんやけど、うんうん、そのなんかむしろこう距離が離れてても思いが近ければ心は離れないみたいなのがやっぱ海賊物っていうか、あの海っていうか、まあ宇宙を海ってした場合に、あのそういう語り方が一番かっこいいと思うし、うん、それのもう一番最高なやつ。そう、
これは子供に見せたい映画って感じで、うんうん、本当に家、いや、もしも子供とかがいたらもう最後手とか強めに握っちゃうなみたいな感じのみたいな、痛い痛いみたいな。
いや、ちょっとすごすぎたガーディアンズは。
ガーディアンズよかった、本当、うん、脚本からだって監督がやってるでしょ、
うん、
いや、これがだから多分前作をヒットさせたことで彼の自由が相当効くようになって、うんうんうん、自分のやりたいことももっとできるようになったとしたら、うん、彼は対策にすごい向いてんだと思う。
向いてると思うし、 でも逆にちょっとすげえ新鮮やなと思ったのが、今回のローガンの監督って、うん、ウルヴァリンシリーズの監督。
そうだよ、侍やってる人だからね。
でさ、ウルヴァリンシリーズって決して面白くないやん、言うても。
最初のやつはまだ侍はひどかったけどねもうとにかく
でもつまりだから、あの人はこうやって職業監督っていうか、うんうん、その PG が15以下じゃない映画とかになっちゃうと、うんうん、あんだけこうやっぱパワーをそがれる
ん
やけど、
うんうんうん、
今回はウルヴァリン最後やし好きにやらせてくれっつってやった感が、その気合がこう逆にこう感じ
る。そうね、男を感、まあだから本当 PG が邪魔をするというか、その誰に対しての目配せなのか分かんないけど、本当に伝えたいことが表現によって伝わんなくなっちゃうというか、
うん、
なんかこの間そのレーティングのドキュメンタリー見たんだけど、うん、アメリカの、
はいはい
はい、それはなんかなんだっけな、アメリカのレーティング会社が強すぎちゃって、うん、でそれに唯一対抗できるのがスピルバーグぐらいなんだって。スピルバーグは結構スルーなんだって、結構すごい表現をしても、
はいはい、
人体破壊描写とかひどいじゃん、あの人
まあ、ね、
でも、でもスピルバーグの作るものはもう名作とされちゃってるからスルーするんだけど、
はいはいはい、
他のやつ、例えばそれこそ B 級映画とかって言われるようなやつは全部バカにされて、
はいはいはい、
でこしかもほぼやってる人たちの主観で決めてるから、
う
ん、
まあそう
やね、でもそのやってる人も最近は名前が公開されてんだけど、名前も非公開で、
うんうん、
でなんて言うんだろう、共和党のしかもキリスト教右派って言われるような人たちの、うん、が支持母体で、そこのだからかなりセックス描写に厳しい。
あ、なるほどね。
で今の方が厳しくなってるっていう話をしてたけど、
まあスピルバーグですらね、あの戦火の馬の時はあの馬は一頭も怪我してませんみたいな、うんうんうん、エンドロールに出てきたもん、あと全部 CG ですみたいな、
うん、
でも CG やったらあんなえげつない馬の死に方してもええんかみたいな問題があんねんけど
そうだね、
うん、そうそう、いやなんかあのあれはドクターストレンジ、
ドクターストレンジは、うーん、
俺ストレンジでさ、うん、あの全然期待してなかったの、
うん、
だからかして割と俺は結構好意的な映画で
私はインセプションでいいんじゃんって感じじゃないけど、
ほんまに表現の新しさだけを求めるとインセプションの丸パクリやねんけど、でもなんかねテーマ的に込められてるもんがかなり、あれ哲学とか入れていってるし、
最後のね戦うシーンがバカバカしくて結構好き
アクションはね全体的に良くなかった、
良くない良くない良、うん、くないけど、
なんか俺が今考えてる問題のこととかちょっと近いことが
あんなこと考えてんの
あってちょっとなんか要するに科学が進化して AI とかになってきた時に、そのまあその今の政治状態とかもそうやけど、うん、一周回ってすごいあのなんていうかこうギリシャ時代みたいなところの魔術みたいなところに転換していくっていう、今の社会の全体のあり方みたいなのがものすごいバチコン来ててテーマと、
本当
なんかそういう意味では結構 ベストなタイミングの映画化やなと思って見てた、う
ん、なんか今私結構前に見たから、うん、結構忘れちゃってるけど今の話を聞いてて、うん、なんかその精神的なものに行くっていう、うん、あの修行のシーンがあるじゃん、うん、修行、まあ、あのマトリックスっぽい修行のシーンがあって、うん、でまあいろいろあったけど修行して強くなりましたみたいな、今ちょっとチャールズ・マンソンの本を読んでてヒッピーたちがどう壊れてったかみたいな、だからそれその話ともちょっと悪くなるとああなるんだなみたいな、
いやだから結構ヒッピー回帰的な世界観になってきてるからさ、
いやまあそうだと思うよ、それこそさっき言ってたビゴモーテンセンのなんだっけ
始まりへの道、
そうそうそう、それはもう本当ヒッピーの話だから、う
ん、だから結局さ、だってさ今みんなが使ってるアップルだってもともと創業とかから出てきてるし、当時のニューエイジみたいなのが今現実化しててっていうのはなんかそれってあれやん、結局ヒッピーって俺ら結構あんまりリアリティがなくて分からへんけど、うん、ちょっとアンチキリスト教的なとこもある、キリスト教的な何かじゃないとこでいかにこう別のなんていうの神話を作るかみたいなことって、うんうんうん、マーベルが絶対的に多分狙ってるとこやし、
そう、ね、
ドクターストレンジみたいなストーリーでキリスト教的なセンスを一切感じさせへん
って、そうだね、それは感じなかったかも、うん、
でもさあの元々だから未だにそうやけどアメリカ人のインテリのほとんどはやっぱキリスト教のかなりのあの人たちが占めてるらしいからさ、うん、でそういう意味じゃあのドクターストレンジってものすごいインテリアから、うん、そっちにいててもいいのにそうじゃないし、
まあだからも逆に言うとインテリすぎてそこを信じてないってとこもあるんだけど、ドクターストレンジは外科医だから、
うん、そうそうそう、
外科医ってあんまり神様は信じてないで、そうそう、人間の中身を見てるから、
うん、そう でもな結構そこがアメリカの結構歪みっぽいよ、
嘘、
そんな人やのにキリスト教も捨てきれへんって自分の中での自己矛盾が絶対起きるやん、
そうね、
起きるのにそのままやっちゃうっていうとこなんやけど、まあドクターストレンジでだから、まあ、いわゆる東洋思想みたいなところで開眼するけど、あれもでも一個うまいなと思ったのがその直前に茶を飲ませてあのなんか入れたかみたいな、
うん、
であそこで曖昧にしてるあたりもまたいいなと思ってんの、なんかやっぱりちょっとうさんくささないと、
そうね、
うん、でもあの再建映像って、
うん、
あの一昨年ぐらいにさ Google じゃなくてが何やったっけな、なんかこう自動で描いた絵画みたいなの
があったやん、言ってたね、
なんか 無限に、
うん、
なんていうか画像があって無限にその画像にパーズオブテンみたいに入っていったら、うんうん、ものすごい気持ち悪い悪夢みたいなのがどんどん連鎖していくみたいな、うんうん、の描写を軽く使ってて、結構トレンド入れてるのも、
ハリウッドはそこが本当にうまい、うん、流行ってるものをピンポイントでちゃんと入れてくる、
うん、しあのあれなんですよ、だから今日これは言っとかなかなと思ってんけどさ、あの今年から多分あのドクターストレンジからやる、うん、マーベルスタジオのオープニング、うん、マーベルって出るやつ変わったな、
うんうん、変わったね、
あのついにあの前まではアメコミのコミックスの
ペラペラペラペラペラペラ
やったのが、うん、全部今までの作品、
う
ん、実写のキャラになってて、これ10年の厚み
感
じた、ね、
自分たちは映像でここまで来たぞっていう部分が
すごいと思う。
DC はまだやっちゃダメのやつ
そうい
や本当さ、うん、ワンダーウーマン成功してほしいなって心から思うわけ。
いや DC ほんまに今光明が明るさが全くないからな。
ないよ。でもジャスティスリーグのさ CM も今流れ始めたけど、うん、不安でしかないよ。
いやでも もはや俺あの次のアベンジャーズあるやん、
うん、
インフィニティウォーカー、
うん、
あれ多分2部作やんか、多分前後編っぽいね、
うん、
であれに一旦全部揃うみたいねんか、
うんうん、
あのガーディアンズすら
出るっぽくて、
でデッドプールはちょっと多分難しいと思うけど会社が違うから、うんうん、でもあれをものすごい俺不安に思ってて、
不安だね、不安でしかないよ、
不安でしかない。
ただね結構次のスパイダーマン楽しみにしてんだよね、うん、私
あれがだからスパイダーマンとアイアンマンやん、
そう
でソーの新作に多分 ストレンジが出るやんか。で多分まあキャプテンアメリカもそのうち作ると思うけど、うん、まあキャプテンアメリカは割と独立したレベルの高さを保ってるから。
ね、まあね、キャプテンアメリカはさ連載がとにかく長いからさ、うん、やっぱりそれに準じてキャラの厚みっていうのが全然ね、
うん、
違うね。キャプテンアメリカとだからスーパーマンが頑張れないのがダメだよね、やっぱり。
あれのな、だからまず初期設定が間違ったと思うねんな。あれ
いやっていうか DC はねノーランに引っ張られすぎたんだと思う。あ、はいはい、シリアルス路線を行くっていうのをノーランにやられてそれでヒットしちゃったもんだから、うん、でもさノーランが良かったんじゃなくてヒース・レジャーが良かったと私は思ってるから。
そうし、あれはあのダークナイト3部作ともまた違うやんか。
そう
で、バットマンって俺だからやんわりとさ、なんか好きな、俺がほんまに好きなアメコミヒーローって誰やろ、なんやろって考えててんけど、うん、俺子供の頃からスパイダーマンがなぜかめっちゃ好きやって、あの多分すごい古い記憶で幼稚園か小学校低学年ぐらいの時に、うん、向こうのアメリカのスパイダーマンのテレビドラマを見てた記憶があって、うんうん、スパイダーマン、スパイダーマンって
あったかも。
そうで、それにもあってスパイダーマンが好きで、で次にまともに劇場で見たヒーローってやっぱバットマンやね、
うん。
で俺が見たやつは多分ティム・バートンと
思うん
だけど、 あのキャットマン、
うんうんうん、ペンギンとか出てくる切ないやつね。もう悪役が超切ないんだよ全部。それ最高なんだよ。
あの3部作も結局最近テレ東のゴーロールで見たけど、うん、いいねやんか。
いやもうめっちゃいいよ。
通貨なんかがさ、あの監督がゲイでさ、
うん、バットマン、バットマンチク
でもあれ敵がユマサーマンで、うん、なんかあのなんかめっちゃカラフルになってて、うん、なんかあれはあれでなんかそのゲイ的なセンスもうまいこと言ってるというか、
うん、いやだってさほら私多分バットマンはちょっといやらしい目で見てるから、
う
ん、
あ
の、
ね、
バットマンってロビンとのやおい漫画とかがあったりとか、でもやっぱ私は不女子だからその視点があるから、はい、もうバットマンだけはとてもやらしい、うん、レゴバットマン見た？
見てないね。見てないです、すいません。
レゴバットマンめっちゃ良かったよだから
絶対いいやろな。あれは
レゴバットマンはそのバットマンがやっぱり自分は強いぞイエーイとかやってんだけど、
うんうん、
レゴバットマンの方はイケイケのバットマンだから、
はいはいはい、
でも彼はやっぱり両親を殺されてるし、うん、で一人でああいう自警団をやってるような孤独な人っていうのをすごいフューチャーされてて、うん、
はいはい、
その孤独を癒してくれる人たちが出てくるっていう救いの話なわけ、
はいはい、
で対するジョーカーはバットマンに対してすごいいろいろアプローチ、だからヤホイっぽいのよ、
はいはいはいはい、
で構って構ってでジョーカーが、うん、でも構ってくれなくてもっと悪いことをしていくみたいな、うん、でジョーカーに泣かされるわけだから。
ああなるほどね、
うん、もう最終的にはもう構ってあげてよバットマンみたいな分かってあげてよみたいな、
まあ、バットマンって基本的にちょっとあの設定の中にこう
暗いね、
変態っていうのがちょっとやっぱ入ってるからさ、そうそうそう、やっぱそうなるんだよな。
レゴバットマンすっごい良かった、忘れてた。
いやいやいや、ちょっとみんな忘れてた。いや、見たいとは思ってたんやけど、
ね、うんうん、
そうそう、時間
でした。結局私たちはバットマンが好きってことなんじゃないかな。
そうだからこそ実はそうやね、だマーベルシネマティックユニバースのアベンジャーズがレベルが高いから、うん、心はあっちに行ってんねんけど、うん、本当はベースで言うと DC にほんまに下手打ってほしくないっていう気持ちが強いのよ。だからやっぱ
ティム・バートンの頃のバットマンのいい思い出があるから、
そうそう、
でそれがほぼリアルタイムだから、うん、そうそう、あれね、刷り込まれてるからやっぱりバットマンが好きだし、
うん、
ジャスティスリーグがどういう風に作るかだよね、だからこれから、
う
ん、でもフラッシュがね私の大好きな、
あれテレビシリーズを俺一切見てないんで。
フラッシュはね、でもね、テレビシリーズとは多分違うと思う。
あ、違うんや。
また別で、
はいはい、
今回新しく。
なんかあれらしいな、テレビシリーズはテレビシリーズで、ディフェンダーズっていう。
そう。
また。
私はまあ、デアデビロー氏は変わらないんだけどね、とにかく。
なんか俺、その、今日のこういう、この話で、まとめで一個だけこういう感じかなと思ってたのが、うん、その、ドクターストレンジでマルチバースっていう言葉が出てきて、
うん、
それはあの多次元っていう意味なんやけど、あの アメリカのこの映画とかこのマーベルユニバースって、
うん、
あの全部こう例えば X メンやったら X バースとか、うんうんうん、でまあアベンジャーズはマーベルシネマティックユニバースなんやけど、うん、全部こうバースに分かれてると、
うんうん、
でそれが一応その本当は配給会社が違うから共存することはないっていうのを、うん、そういう次元が違うっていうところで、
うんうん、うまく
一応うまく説明してんね、うん、だから X メンとアベンジャーズ実は別に絡んコミックスで絡んだりもしてんねんけど、うんうん、それはしないのはこう次元が違うからってことになってんねんけど、うんうん、どうやらそれのさらに上位の概念があるらし
い。やめてよ。
それがさ、俺ちょっとこれなんか本で立ち読みして笑ってもうてんけど、うん、オムニバースっていう。
バカ。
その全ての宇宙が
本当
ある宇宙ってのがあるらしくて、うん、でももはやオムニバースの中には、うん、この俺らが今生きてるこの宇宙もオムニバースの一つっていう。
それもうダジャレじゃんだってそれ
もう。オムニバースは笑ってもうて。これだからほんま終わりがない。
ないないないない。もう死んでもでき続ける、
う
ん。
で、こうやってやっぱ21世紀っぽいっていうかさ、インターネット的なフラット感、並列化やからこれって。うん、でも、それのインターネットの一番怖いのって結局人が飽きた瞬間にそれが全て終わ
オワコン、
オワコンになった瞬間に終わるのが恐ろしいんで、それをまあ保つためには一作一作のクオリティが高くないとダメなの絶対や
ろ、ね、そうなんだよね。でもなんかちょっと雑になってきてるなって感じはする。本当に
だからやっぱりこうスタッフ側の人事もさ難しいよな。
いやなんか難しい本当。でもいい映画が見たい。
そういやだからこうドクターストレンジでこう時間をいじったことによって、うん、時間をいじるとそこから分岐が生まれるっていうね、うん、でそれってあの平行世界の、まあ、SF のすごいスタンダードな考え方 で、うん、でこれによってマルチバースがどんどんできちゃうから、うん、それは良くないよみたいなことを言ってんねんけど、うん、それ実はそれを一番やってるのはマーベルやし、
うん、そうだお前じゃん
お前らやしみたいな、うん、そうでもやっぱそういう意味であこういうグッと着方があるんやなって思ったんがローガンで、ローガンはエンドロールの後に何のアバンタイトルというか、うん、何の映像も一切なくて、うん、あローガン終わった。
そうなんだったらもう本当に最後にジエンドぐらい出してもらえばいい
かな。そうジエンドでやったねあれ、
うん、
だから一応アイアンマンは3部作でも一応アイアンマンっていうシリーズは終わったって言われてるけど、結局アベンジャーズとか今回のホームカミングとかでも
ちょこちょこ
出てるから、なんかそれってなんかこうさ主役がちょっと人気なくなって脇役になったみたいな感じに見えちゃうから、うん、ちょっと嫌やねん。だそういう意味じゃあの必ずしも決してレベルが高いとは全部が高いとは言えへんかったこの X メンシリーズの中で、ほぼ前作に顔を出しつつキャラを保って、しかも見事に散ったというか、
うん、ローガンね、
ローガンは僕はこれはなんかそういう意味で映画の良さとかじゃなくて
キャラとしてずっと続いてきたものがああやって終わるっていうような気持ちいいよね、う
ん、初めて100点に近いぐらいのキャラの実写化やったんちゃうかって思った、うんうん、
あ確かに、
うん、だから俺が子供の頃から好きやったバットマン、スパイダーマンに続く、
うん、
ウルヴァリンはもう3人目のかなり好きなキャラになったっすね実写として。で、あ、ちなみにあのモグラグ映画ランキング、じゃあ上半期映画談義来月やるんですけど、うん、ちょっとお知らせがありまして、
うん、
あのアニメーション映像作家の坂本翔太くんがですね、モグラグ映画評議会からちょっと抜けることになります
。悲しいお知らせですね。
悲しいお知らせなんです。
本当に
ちょっと俺ランキングつけんの向いてないっていう
素直な
ことをいただきまして、一応でなんで新メンバーをちょっと探してみます、
うん、
だから来月の上半期映画談義でもしかしたら新メンバーが
来るかも、
来るかも
ね、
感じですかね。
新メンバーをね、
うん、リクルートしに行かないと、
う
ん、
そうだね、
アイアンマンがスパイダーマンをリクルートしたかのごとく、
ね、我らがジャスティスリーグに、
そうそうそう、じゃあジャスティスですなの、アベンジャーズの方がよくない。
いや私たちはガーディアンズ、
ガーディアンズガーディアンズでやる
そう
やな、
ヘナチョコ軍団
ガーディアンズとして、
うん、私はあのアライグマの役で
いやロケ俺さあもう終わらへんな
結局ね俺
ロケットがさまさかなくと思わへんやん俺あそこほんま やばかった俺アライグマで号泣すると思わんかったもんいやあれは今思い出してもあかんわ、ね、あのあいつが泣くって相当よ
そう
っていうとこにたった2本で持っていったあのシリーズ素晴らしいでもさあれガーディアンズのさあのごつい怪力の人とちょっと恋仲みたいになるさ、うん、菊池凛子みたいな人いるやん、うんあの人 あの顔がブサイクっていうのやたら言われるのってちょっとなんかギャグとしてアジア人として笑えへん
そうなの分かる分かるわ
いや美人やで
可愛い子だよみたいな、
うん、俺好きな顔やで、
うん、全然関係ないけど白装リッチで全員敵が日本人でどっちの味方になるかもう心がすごいめちゃくちゃにされるみたいなの一緒ね
そう俺お嬢さんもちょっとそういう意味で複雑に見てた
わかるわ本当終わんないから今回サクッとって言ってた
そうやな、まあ、じゃあ俺たちはもう
ガーディアンズとしてガーディアンズシネマガーディアンズとして
そう、ね、映画の良さを守るガーディアンズとして
ただの映画ファンという
ほとんどだべってるだけっていうのもガーディアンズっぽいんでね
映画って本当にいいもんですね、 それでは
それではさよなら
さよならさよならエンディングです
はいということで暑いですな
もう1年もね終わりに差し掛かってきました
ねいやもう半分は過ぎつつありますけどねということでちょっとあのこの後半戦に向けた目玉企画インフォメーションをお願いします、
うん、はいゴアデッキ2017 7月8日土曜日から7月30日日曜日まで開催いたします、
うん、はい
いつもの通り13時から20時オープンで月曜日が定休日となっております7月8日土曜日はオープニングパーティー18時から21時です
はいということでございまして、
総勢何名ですか
総勢70組のアーティストの、スケートボードに描いたデッキのアートがもうずらっと並ぶとでオープニングパーティーにはあの関西での会場でもレックスキューブの青野さんとかですね関西の参加者、はい、まあ結構参加アーティストの人この日集まると思いますんであの個々の作家のファンの人とかねこの企画好きな人もぜひお集まりいただきたいなと思っておりますのでまあ会期も1ヶ月ありますからあの初日はちょっと、ま、ゆっくり見れないと思いますんで、
ね、そうですね
はいあのばらけて何回も見に来ていただきたいなと思っておりますでこれに向けて僕たちの方でもゴアデキブックっていうね
はいモグラグパブリケーションより
はい
発行します
気合いを入れた本を作りましたのでこちらもどうぞよろしくということであのアーティストが多いんでアーティストの紹介は来週以降のモグラグラジオでやらせていただきたいなと思っておりますということでモグラグラジオボリューム336でした
ありがとうございました